だからまあそういうこともあるんでね、
はい、
うん、まあ本当はあの5回でピンチバンターを出す場面じゃねなかったんで、うん、そこはちょっと寂しいところですよ。
わあ、そうですね、難しいところですね、うん、野村っていうのもありますし、なかなか、
うん、
そうですよね、ここがまあそうですね、
なんかねこの日の解説誰やったかな、広島の誰、大野の誰やったかな、野村はとにかくフォアボールで崩れるんだってずっと言ってたんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、で確かピンチバンドの回にマルテフォアボールのはずなんで、
そうですね、はい、
これから始まったんでやばいって言ってたから、広島寄りの解説するとね、うん、で田中康介がエラーしてっていうことになってから、
はい、
うん、だから近本のタイムリーがチーム初ヒットやからね。
そうですね、うん、はい、そこまでノーヒットに、はい、
そうそう、まあよくひっくり返したと思いますよ、
はい、この状態で、はい、あ、そっから二刀さんと決めたのは言えなかったですけどね。
そうなんです、そうなんです、うん、はい、
そうそう、もっともっとね、どうすんのやればいいんですよ、もうね、どうせ甲子園真っ赤にしてる連中がまあね、なんかあの誰か言ってましたよ、センターのバックネット裏にいた広島ファンが途中からいなくなっちゃいましたからね。
そうなんですね、
うん、帰っちゃいましたみたいなね、まあ、そんな時でもありましたから、
はい、まあ、この日もまあ11安打打たれながら、まあ、2点に抑えまして、まあ阪神結果的に4安打で勝つっていう、うん、
そうそうそう、
はい、4安打6点
これぞ真骨頂でしょう、
はい、まあ、それもこれもまあ先ほど言われた近本の2投3投で一気にあれで流れが来たんで、
うん、
いや、本当近本本当様々だなっていう、うん、はい、で感じのゲームでした。
結果的に最激に勝ち星をつけたっていうのがね、
はい、そうですね、はい、うん、
ここはもう本当拍手喝采ですよ、
はい、
うん、こう先発に勝ちがつくつかないと全然違うからね。
そうですね、
うん、やる気が違うから
もうピッチャー次また、はい、次またこれで才木が乗ってくれればいいですからね、
うん、
またこれで、
すごかった、はい、
はい、
広島相手にこんなことできるんやと思って、
ね、そうですね、いい2連勝、はい、はい、聞きましたと、
はい、
で続いてですね、まあ、ちょっとここはさらっといきたいと思うんですけれども、大瀬良岩田で始まりました、
はい、
広島との、対戦ですね、これ3つ目になるんですけれども、まあ、3立て目指した阪神だったんですけれども、
うん、
9回表ちょっとドリスが打たれまして、
はいはい、
バティスタですかね、
うん、
ちょっと調子のいいバティスタにツーラン打たれまして、ちょっとそこからもまた崩れましてと、
うん、
結果的に4対0で負けましたというゲームでした、
うん、これは TD さん見てたんでしょう。
なんで知ってるんですか。
いや、ゲームの内容見たらわかるじゃないですか。そうかなと思って。
すいません、あの、
TD 薬病神からですか。
そうですね、薬病神がですね、この日実は現地にいます
ですね。あ、マジか。
はい、それも広島から応援してなんちゃうの。
そうです、
ね。当たり前や、当たり前や。
そうです。三塁アルプス席に。すいません。はい。もうね、本当に勝利の譲り合いという試合でしたね。
そうね。
はい。チャンスはあれどあれど、どちらも点を取らずと。試合で。やってましたね。
この日は阪神の方がヒット打ってたのにね。
そうです、そうです。もうね、何回もチャンスはあったんですけどね。
うん、
カーブか、ね、岩田さんの絶対に攻めなきゃいけない初回に、
そうね。
やらかしたんで、ああ、と思いながら見てたん
です。でも、なんていうの、その、大瀬良の、なんかクリーンアップみんな三振の回があったじゃないですか。何回やったかな。
はい、ああ、ありました、はい。
あの、菅野見てるみたいでね、なんか、まあ、ギア上げるんですよ、彼。あれ、ずっこいよね。
6回の裏ですね。
あ、6回の裏か。びっくりしたもんね。
糸井三振、小山三振、福留三振。
みたいな。うん。だから、ほんと、なんていうの、その、まあ、6分ぐらいで投げて、ちょっとピンチになると7割、8割で投げてみたいなね。
そうなんですよね。
やばい時に 100% でいくっていうね。
うん、
それがやっぱりできる、6割で打てないからね、もう打てないっていうか、そこそこ遊ばしてくれて、最後は点取らせてくれないみたいなね、
うん、
いやー、あの木浪のバントミスもありましたが、そういえば思い出しました、ね、
そうでした、やっと苦手というか苦手意識になっちゃってる感じですよ。
もうできる気配ないですもんね、全くないですもんね。はい、
やっぱね、ここは北条の爪の赤を飲んでほしいね初球でパシッと決めて変えるっていうねだこの日はスリーバントさしてなかったんやったっけ。
そうですね、打たせましたね、
打たせたよね、最後ね、
はい、打たせました、はい、敵が三振でしたかね、倒れて、
そうね、
はい、まあ、岩田も、はい、頑張ってたんですけど、この試合は、はい。
あ、そうだ、糸原のいい当たりを、またあいつが取ったんや。
そうです、野間が取りましたね。
あ,
はい、
あいつが言うてるわ。
あれはやらかす感じやったんですけどね、完全に。
うん、あ、そうか、前に出てきすぎたんやったっけ。
あれ、前、多分、ほぼ真正面ぐらいのやつで、判断難しい打
球だった。そうか、そうか、伸びすぎたのか、ね、なるほど、
うん。で、思った以上に伸びて、ギリギリ届いたって感じで。
うん、ほぼなんかマシンみたいな、なんか、
うん、
そうそう、はい、無回転みたいな、はい。
そうそうそうそう。
はい、感じでしたよね。
あれはやらかす打球なんですけど、
ね。そうね。
うん、
で、はい、あとはちょっと結果の、ごめんなさいね、さっと流すって申し訳ないけども。
いえいえ、はい。
9回、野間がフォアボールで歩いてやばいなって皆さん思ったじゃないですか。
みんな思いましたね、はい。
しかもあれ、ストレートのフォアボール？
そうですね、はい、1球もストライクないです、ね。はい。
うん。で、1塁、送りバウンドしたから1塁空いてるわけよ。
そうですね。
はい、確かにバティスタ、鈴木って並んでるけど、
うん。
いや、臭いとつくんかなと思ったら、まあ、嫉妬なんかな。なんかスコーンとやられたけども。
あれでも打ったバッターすごくなかったですか、インコースの。
すごかった
です。150キロ、はい。
あー、行っちゃったーっていう。
あれは打たれたらしゃあないかなっていう感じだったんですけどね、私は。
で、この後じゃないですか。この後。
そうですね、この後
どうするかっていうとこですよ。
そうですよね。
まあまあ、確かにこう2点取られたは、厳しいピッチャー投げたく、ね、使いたくないわっていう中で、
はい、
まあ、森谷ちゃんがコンコンとやられたっていう
ね。
また評価下がったやんっていう、ね、負け試合で評価下がるのは一番辛いからね。いや、勝ってるゲームを負けたんじゃなくて、負けてるゲームをさらに負けたっていうか、確実にしたっていうね。これは一番辛いもん
だ
から
ね。
まあ、
そうですよね。まあ、ここだから、守屋じゃなくて、上げてきた福永だったりでもいいかなって私は思ったんですけどね。もう全然。
まあ、頑張りたかったんでしょうけどね。
そうですね。わあ、相手がまあ、中崎来ることが分かってたので、なんか2点だったらまだ分からなかったのになっていう感じはしましたね、どうしても。はい。
曽根に打たれ、相沢に打たれたもんね、確かに。
そうなんですよね、はい。
曽根に打たれちゃいかんわ。
ね、
まあ、あと、マルテもやらかしましたけどね、この時はね。
牽制球。
ほら。
牽制球。
まあまあまあまあ、
まあ、まあ。まあ、重なるときは重なるという、一番よろしくないパターンですよ。
あれ、木浪がやったのも、その時ですよね、確か。最初リクエストでアウトでしたけど。
あ、またあったような、そうですね。
あれか、ホームかね、だっけな。え、何だっけ。
いや、普通にショットゴロで、ワッサン投げて結果アウトやったんですけど、
うん、
ちょうどまあ、三塁側アルプスのから見てるので、
うん、
打球を、まあ、真横から見てるわけですよ。
ああ、なるほど。はい。
もう明らかに一歩目迷ったっていう。
ああ、なるほど。はい、
あ、引いた、これはあかんって思ったら、あの上に落として、うん、ギリギリっていう。
うん、
完全に、っていう動き見てて、本人もあ、しまったっていう感じの顔して、もう前出られへんタイミングになったから後ろ引いたけど、結局うまく処理できずみたいな感じで。
いや、でもまあ、木浪の守備は見てて、かなり安心しませんか、うん、っていう、はい、私的に個人的にはすごくするんですけれども、はい。
送球は間違いないですね。
そうですね。スローイングかなり良くて、はい。
あね、多分ね、高いものを皆さん要求しすぎだと思う。うん、まあでも僕の中では本当に機能に使わんといかんのかなっていうのがちょっとあるけどね。
ああ、そうなんですね。はい。
本当はね。
うん、はい。まあ、8番ショートで1年目にしてはなかなかいいんじゃないかっていうのは、うん、はい。
で、ちょっと変な人、その、2割ちょっとの打者だったら、やっぱ守備はちゃんと、はい、バントもちゃんとっていう、もっと精度を上げたいなっていうのはちょっとあるけどね。まあ、確かに送球とかうまいよ、
ね、うん。
取って投げるのもすごく早いけども。
うん
うん、印象が悪いには、その、やらかすときはやらかす。
ポロポロするの
まあ、それをかわいそうという、ね、珍しく釜打ちキンバレちゃんのね、ちょっと、うんまあ、それはわかるけど、気持ちはわかるけども。
うん。
うん、まあ、そんな。
はい。はい、
まあまあ、でも、
はい、
そんな広島相手に3つなんか。
そうなんです。はい、おこがましいです。はい。
おこがましい。
はい。
広島さんですから。
そうですね、広島さんなんで、やっぱ、ね、
監督が退場する広島さんですからね。
あさっても来いです。
はい、もうあれも審判がって言いたくなりますけど、まぁ、あ、ちょっとここで止めておきましょう。はい。
はい。
はい、まぁ、あ、ちょっとまぁ4連勝で止まった、ちょっとまぁゲームでしたね。
うん、まぁまぁまぁまぁ。
はい。
あ、ちょっとだけ加えると、一応近本さんが、はい、近本さんがなってるけど、ね、一応あの、この日で追い抜いたの追いついたの追い抜いたのか、
ね、追いそうです。どっちでしたっけ赤星が持ってるのは12試合でしたよね。
あ、12だ。だから追い抜いた日だ。
そうですね。
うん。ヒットを続ける試合数抜いたって、ルーキーのね。
はい。
時のね。はい。っていう時ですよ。もう近本、はい、近本ってね。
そんなです。はい。
あだ名何するってファンが言ってる、ね。
もう、大瀬良から3本打ちましたからね。
あれ、すごかったな。
すごかったです。
嫌がってたもんね、大瀬良がね、最後、ね。
そうですね。明らかに嫌がってましたね、うん。はい。
うん。はい。そんなところです。
っていうゲームでした。はい。
はい、
で続いてですね、ここからはまあ横浜とまた3連戦になります。うん、甲子園のゲームですね。はい、
うん。
こちら、ピッチャーが相手が坂口投手と。
うん。
高卒2年目になりますかね、こちら。
うん。
はい。北海高校でしたっけ、なんか北海道の。
そうですよ。この子大阪出身なんです、確かね。
そうですよね、大阪出身で、はい、
うん。で、甲子園も2回出てるし。
ああ、2回でも出てるんですね。
もうね、ヤクルトの小川監督が大好きなんですよ、この坂口って。もうとにかくもう、こいつが見たい見たいって。あ、新聞の記事を見ました、
ね。結果的に DeNA が3位でかっさらっていたんですね。
そう。多分空いてたら、ヤクルト取ったはずなんやけど、
ね。ああ、そうなんですね。
うん。やっぱそれだけのことはあるじゃないですか。めっちゃいいピッチャーやんか。12年は19でしょ？
そうです、19です。はい。
うん。びっくりやわ。もう度胸もあるし、緊張はしてるんやろうけど。
そうなんですよね。
うん、こういうピッチャーも阪神大の苦手やからね。
また苦手なピッチャーがなんか出てきたかっていう感じですね、もう。うん、はい。
やらしいなっていうね。はい。
はい、まあ、対する阪神は、まあ、安定感、抜群の西投手ですね。まあ、2回に先制許すんですけれども。
西様です。様です。西様です。
西様です。まあ、1点先に先行されるんですけれども、6回裏ですかね。
うん、
こちら、坂口投手が中4日ということで、ちょっと5回でスパッと変えてくれまして、ラミレス監督が。
うん、
はい。
60何球やったん、確かね。
そうですね。まだ全然、うん、まあ普通ならいけるってとこなんですけれども。
よかった。
うん、スパッと変えてくれました。
初登板だし、な、初先発かな、うん。
そうですね。っていうところで変えてくれまして、6回裏ですね。
うん、
いや私も現地行ったんですけれども、すごい弾道でしたね。上本のホームランと。はい。
初球やったからね。
いやもう国吉から、早いんですけどね、ま、うん、っすぐ。はい。うん、見事な。
まっすぐ一本に絞ってたらしいよ。
そうですね。
国吉らしいっていうね。
はい。めちゃくちゃ飛んでましたよね。
素晴らしかったな。
流れ変えましたもんね、あれで完全に。もうちょっといけるって感じになりましたからね。
地球さん一言お願いします。
ずっと仕事大変や。
いや、ここで僕はもう、変な話、木浪よりも上本を使っといた方がいい。 って確信した時でもありました。はい。木浪ファンには申し訳ないですけどもね。いやー、いや、ほんと良かったなって、
ね。いやー、素晴らしかったですね、ホームラン。うん、はい、
同点になりましたから。これね、ホームランなかったらもうズルズルいってるパターンや、
ね。そうでしょうね。
この後も点取れませんもん。う
ん、いやー、これ良かったよ。
そうですね。で、まあ、この次にですね、次の次ですかね、8回裏に、
うん、
ツーベースですね、マルテの代打、マルテのツーベースから、
はい、はい。
はい、近本送りバントと。
そうね。
で、はい、ワンアウト三塁で上本ここで打ったらヒーローやぞっていうところで、エスコバのちょっとまっすぐに空振り三振してしまうと、はい、いうことになってしまいました。
早いからね。
はい、早かったです。
うん、
で、試合が、ま、9回また決着つかず延長戦と、いう風になりまして、
うん、
あ、9回そうですよね。9回表のこの藤川球児です。問題がちょっと、うん、外にフォアを。
やばかったね。
まあ、本当にもう、もう、やっぱもう、球が収まんないんやろ
う
ね。
そうなんです。はい。
うん、
やっぱり、
まあ、本人が一番やばいと思ってたはずや
から、ね。そうですよね。もう明らかに、打たれる顔してましたもんね。ちょっと後で確認したらも
う。
もう外にフォアボール、行きもストライク入らなくて、ここも。
うん、
はい。で、筒香にフェンス直撃のツーベース打たれるんですけれども、まあ、近本が取れずフェンス直撃の球、お手玉しての、守備固めに入ってここで上田海ですよね。ここの中継つないで、そうそうそう、はい。はい、思いを阻止するという、いや、見事な中継プレイでした。
はい、あのね、そう、海軍をもっと褒めてあげてほしいね、ここに、ね。
いや、ナイス投球でしたね。いや、これ、上本だったら、セーフでしたでしょ、これ。すいません。すいません。
っていうか、本来なら走られたらあがまめんや、そこまで。
まあまあ、エゴシだったらベンチに掘り込んでるパターンや
ありましたね、なんか。
これね、ほんとね、なんていうの、うん、右投げやから、こう、シュートがかかってるみたいに。
いや、そうですね。
一塁側から、こう、クッとこうね、バウンドして、
うん、
曲がるようなボールをきれいに掘って。
そうですね。
いや、まさか外が走ってくるとは思ってなかったからね。ぶっちゃけた話ね。
はい。
うん、
いや、もうこれも三塁のアルプスでしたかね。私見てたんですけども、都合の打球で完全にまあホームランやなっていう感じだったんで。
ああ、そうね。
本当もう。
そんなボールやったね。
はい。もう、球児、もう、周りの阪神ファンからはもう、変えてくれと頼むから球児を。ジョンソンでええやんみたいな空気でしたけども。まあ、なんとかもう抑えるという、この回ですね。
うん、これは本当にもう、助けられましたよ。
はい。もう2アウト満塁、3、2まで行きましたからね、フルカウントまで。
うん、
はい。で、佐野が打ち損じてくれて。
うん、はい。ストレート待ちでストレート投げて詰まったっていう、
ね。そうですね。
うん。
いや、もうこうなったら、まあ、まあ、はい。
そのお返しは9回の裏、阪神がやったでしょ。
そうですね。はい。9回の裏、阪神も満塁と攻め立てるんですけれども。
うん、
はい。まあ、だいたい鳥谷さんですね、もうこの。
どうなんですか、感性良かったんですか、鳥谷さんの時は。
いや、鳥谷の感性がダントツで大きいです。チャンスよりも本当に感性多いんじゃないかってぐらい。
うん。
大きいんじゃないっていうぐらい。はい。もう球場全体がもう鳥谷コールですね。
かっさらうとこやのにね。
ですね。いやー、まあまあ、ちょっと、まあ見ましたけれども、初球の甘い球ですね、まっすぐ見逃しまして。
うん、あ、初球からいってほしかったね。
そうですね。
あれが一番うまかったもんね。
はい。で、2球のストレート、まあ、追い込まれたくないんで、鳥谷も。
うん、
まあ、急いで手出して、まあ、ボテボテのセカンドゴロに倒れると。
うん、
うん。まあ、
鳥谷この場面ってね、
正
直言って、木浪、まあ、1、2塁やけど、木浪と勝負するか、
はい。
送ったら鳥谷がほぼくぼくりに出てくる場面やんか。
そうですね。
両天秤にかけて鳥谷取られたっていうことやろ。現状そんな評価ってことよね、でも。
まあ、木浪よりよ、そうですね。木浪よりも鳥谷って感じですね。
うん。
うん。
だから鳥谷相手に一番怖いのはフォアボールだけやって。
まあ、そうですね、そこだけです。はい。まあ、だからまあ、まっすぐで、はい、ストライク取り
に行って。そうそう、早めに早めにっていう。
そうですね、追い込んで。はい。
もうその策にはまったってことでしょ。
ねえ、まあ、こ この流れを生かせず、まあ、10回表に突入して、まあ、能見さんですね、ここはもうジョンソンも交えながらでしたけれども、うん、なんとか抑えまして10回裏ですね、ツーアウトランナーなしからだったんですけれども、
うん、
糸原のフォアボールから大山のサヨナラツーベースというふうに勝利を抑えました。
でちょっとごめん、ね、戻るけど、はい、そのツーアウト満塁で大体鳥谷、はい、鳥谷かっていうのはなかったですか。中谷とか余ってたよね確かね。
ああですね、まあまあそう
です
ね。
でこれあの上田海君に書いてわざわざ鳥谷出して内野の、
そうですね、はい、大体、うん、そうですね、上田海に変わりました。
でこれ内野がカラッカラになるからショート守ったわけでしょ。
うんですね、
うん、まあまあそれだけ勝負にいったということなんでしょうけど、
はい、でちょっともっと言いますと10回、うん、裏ですかね、次の回の、
はいはい、
ジョンソンに代わって糸井を出してるんですよね、
うん、
じゃだから、まあ、鳥谷じゃなくて糸井じゃダメなのかなっていう感じもしましたが、
あの僕は正直てっきり糸井だと思ったんですけど、ここ
、あ、そうですよね、そうですよね、うん、はい、
お休みの日だったからね、
うん、まあ、どうなんですかね、ちょっと鳥谷の方がいいと、まあまあ、はい、
まあ
まあまあ、
まあ、本人ヘルメットをかぶって、ね、行く気満々でしたから、
ね、
はい、
ちょっとそうですね、まあ、さよならなんとか大山4番の働きをしてくれて、うん、はい、収まったと。
あれでしょ、大山君、はい、6回以降の打点はこれで2つ目ぐらいじゃない。あのほとんど打ってないからね彼6回以降は。
あ、そうなんですね、
うん、打点はね、はい、あの勝負どころの打点はね、
あ、
ヒットはちょいちょい出てるんやけども、
はい、
うん、
そうです
ね、確かに 2打点目だったと思うよ、
うん、
まあそれぐらいの扱いなわけですよ相手チームからしたら、
うん、
あの阪神からしたらあのいや良くなってるとかどうこうって一応言ってるし僕らもそう思ってるけども、
うん、
うん、あとは初球を打ってヒットになる確率はね 50% 超えてるんですよ。
なるほど、はい、まあ、確かに初球、うん、はい、仕留めれる確率が高くなってきたっていう感じですか ね、うん、ね、
でそれは僕前も言ったけども、あの大山に対してはほとんどの球団がもう初球ストライクを取りに来るパターンなんで、
はい、
うん、当たらないからストライクは彼ミスショットするんで最初はあのボール球をどうこうやったけど、それを見逃すようになってきてからストライクゾーンに打ってそれを打ち損じてストライクカウントを稼ぐパターンでしたけども、
うん、
まあ、それがちょっとずつ通用しなくなってきてるんで、
そうですね、いい傾向は
攻め方が変わってきてるのは変わってきてますよ、
はい、そうですね、いい傾向だと、うん、はい、思います。で、まあ、ちょっと個人的に聞きたいのが、まあ、9回10回の系統なんですけども、
はい、
この球児の海さんのこのどうでしょう、アラフォーのおじさん2人なんですけれどもこちら、うんうん、ちょっともうこのまま勝ちパターンで使うべきなのか否かっていうのをちょっと皆さんにお聞きしたいんですけれども、はい、これちょっとどう思いますか。まずじゃあ新球児さんから。
球児は正直きついと思う、はい、外していいと思う、勝ちパターンからは。
ああ、
やっぱしては、
はい、ストレートのやっぱ球威っていうところですかね。
完全に物足らんというか、はい、上げてきたのはいいけど、はい、うん、はい、この場面じゃないよねって思うね正直。
まあ意外と賭けですよねこれも9回。普通できればドリスですもんね。抑えたら、まあ、裏の攻撃があるということで。
9回やからね。
はい。はい、普通でいけば、まあ、そこをまあ、打たれたっていうのもあって、球児でいって、うん、やっぱ難しいですかね。やっぱ、あの、球児の球威からすると勝ちパターンっていうのは。
もう、今、少なくとも、ずっと無理かどうかは知らないけど、今は無理やわ。
うん。
上げてもらわんと悪いけど。
はい。ですね。ちょっとじゃあ代わりに入るのがじゃあ島本とか森谷になってくるんですかね。じゃあやっぱり7回
では僕今のところ 7,8,9 はジョンソンと能見とで回すしかないと思ってるけど、
ね、はいはい、ああ能見さんも加えてってことですかね。はい、
うん、
うん、
でまあまあそこになんていうかな、そのアクセントで島本が入る、
はい、
っていう展開しかないかなっていう、
うんですね。
でまあまあ、あとそこにプラスアルファで要するにその手前のところで岩崎とかっていうとこだったけどちょっと使えなくなってきたしっていう話で、
はいですね。
10日は使えない。
はい。マックスさん的には、はい、どうでしょう。勝ちパターンなんですけれども、球児のみさん。
いや、別に球児もちょっと様子見てもいいと思いますよ。球速は出して150超えてたし、はい、まあ、コントロールがバラバラでしたけど。
はい。うん、はい。
で、これ、復帰初登板じゃないでしょ、この球児さん。この前に、広島戦でなんか投げてるんやね。
投げてましたね。その
状況はともかく。はい、で、その時ね、三者三振のはずなんですよ。
なるほど、はい。
で、まあ、それがあったから、この日の、勝負どころで使ったはずなんですけど、まあ、それが外れたっていうだけかな、と僕は思ってますよ。
あ、
ただ、完全に勝ちパターンで、ホルムがどう、勝ちパターンじゃなくて、まあ、負けパターン、引き分けパターンの要因の一人っていう。
うん。
イメージかな。でもっと勝ちたけりゃ、僕はフュージの前に能見を使うべきだったなと思ってますよね。
あ、9回に能見さんで。はい、うん。なるほど、はい。
まあ、ジョンソンが疲れ気味で、まあ、この後外すパターンになるからね。
うん。あれですね。はい、うん、
まあまあ、延長を見据えてだったんでしょうけども。
うん、なるほど、はい。
だから、まあ、矢野さんがちょっと守りに入ったパターンですよ、この日
は。そうですね。
攻めて攻めて、先にカードを切るパターンじゃなかったんで。
残してましたもんね、うん、完全に、うん。はい。
いいところを残して、余ったところから順番にっていう感じだったから。
はい。
うん。
ですね。
そう。だから、結果オーライって言われるんですよ、
チームバレーに。うん、球速はあるけど、もともと、なんていうかな、出会い頭に一発持ってかれるピッチャーなんで、
あ、はい、まあ、
そういう意味では、中軸にボカンとぶつけるのは今怖いかなと思うかな、正直。
そうですね、こう3、4、5だったんで、そうですね。はい、
そうそう、
うん、
ただ、ここで、なんていうの、監督の決断だと思いますよ。最初はフォアボール出してない、ドリスのパターンと一緒で。
そうですね、外に。はい、
藤川球児も出だしフォアボール出すといいことはないんですって。
うん。
うんで、そこでスパッと変える勇気があるかどうかですよ。まあ、左が出てきたら左にっていう右左の言い訳が立つけども、もうそれが立たない時にもね、やってもいいんじゃないっていう、
うん、
いうことを、まあ、矢野さんにはやってほしいなっていう
感じかな。そうですよね。まあ、ここも難しいですよね。
いや、だ藤川球児以外に、じゃあ、無理や島本って、まあ、それともやっぱりちょっとビビるもんね。
まあ、確かにそうですよね。気持ち的にそうですよね。
いくら中継ぎの枠が一人増えたとはいえ、
うん、
そこに持ってくるピッチャーがいないってことでしょ
う。そうですね。ちょっと、能見さん、どうでしょう？ちょっと TD さん。能見さんのちょっと投球と、またなんか変化っていうのはやっぱあるんですかね、ちょっと一切また年取って。
なんですかね。はい、今年ほぼ能見さんのちょっと投球を見てないので。
そうですね。そうなんですよ。この日で行くとですね、
はいはい、
先頭バッターのは峰井ですね、キャッチャーの。
はいはい。
に今ストライク入れない状態で、まあ、ちょっとフォアボールを与えてしまって、大和にバントを決められると。でその後、まあ、石川武弘を三振取るんですけれども、まあ、外を迎えたところでジョンソンに交代するような形になるんですけれども、はい、
どうなんでしょう
な。やっぱり変化球のキレとかっていうのはやっぱ若干落ちてるような感じもしなくもないですが、まあ、まあちょっと、はい、まあ、もうちょっと様子見というか、はい、これからって感じなんですかね。はい、
ねえ、ね、
はい、
でね、島本がいいので。
そうですね。
そこを。
うん。
どうですかね、神さんもな。難しいですね。
はい。
また見ます。
ね、やっぱ、年いってる分、こう、不動見といじゃないけど、
はい、
適度な休養を与えながらになるからね。
そうですね、はい。
うん。まあだから、その島本を出してあげるためにも、まあ、これがだから広島さん3連勝してたら島本を使ってたかもわかんないよね。
ああ、そうですね。
余裕を出してみたいなね。
はい。
うん、もうそういう巡り合わせだと思いますよ。
はい。
もともとまっすぐとかで空振り取れないからね、能見さんは。
ああ、そうですね。
キレがある風に見る。基本的にはもう、スライダー落ちる球 特に落ちる球やからね。
フォークボールで、はい。
うん、落ちる球を大体見逃せずに空振りするから、他のバッターは。
うん、そうですね、はい、う
ん。そこまでの組み立てができないのが今の能見さんやからね。
うん。うん、まあまあ、球児の系統からちょっとまあ、配色の方から、うん、まあよく4番バッターが勝ちまで持っていってくれたなと。
うん。
はい。
どうもね。
はい。で、すいません、長くなりまして、最後ですね、本日のゲームなんですけれども、はいはい、メッセンジャー対バリオスで始まったゲームですね。うんうん、まあまあ、お得意のメッセンジャー横浜さん相手に、まあ7回1点取られながらも、まあ9回まで完投し終えると。
うん、
まあ、打ちましては、まあ相手のフォアボールの連発っていうのも助けられまして、
はい。
はい。また、ソソさんにもエラーをいただきましてと、うん、はい。
珍しいですよね。
いただきもんです。
あの、中押しを他球団ね、相手チームからいただくっていう。
そうなんですよね、はい。
うん。あともう、なんていうかな、よっぽど横浜が大好きなのか、福留さんがね。もう2割2、3分しか、以上普段打てないのに、横浜戦になった途端に3割の後半打ってるから、
ね。弱い者いじめ。
ド S やなと思って。
やっぱり、うん、ワンアウト満塁だったら期待しちゃいますもんね、やっぱ福田も。
完璧やん、なんかもう。まあ問題はその後にあるんですけど、やっぱり、
ね。そうですね。
あるけども。
はい。
まあ、あとやっぱマルテがファーボールかデッドボールかもらうと何かが起こるんやね。
はい。いや、ナイスデッドボール、
ね。デッドボールもらったら、押し出し点は出ますけど、っていう。
まあまあ、DNA の、まあ、振動でしたかね。まあ、ちょっとコントロールの悪い武藤にも助けられ、はい、貴重な追加点取れるという。はい、
いや、そもそもあのね、横浜ファンの方も言われてましたけども、今日はもともと伊能の日やからね。
ああ、らしいですね、
先発の順番からしたら。
はい。
で、なんかね、テレビっていうか、こう、見てたら、中継見てたら、伊能はなんか中継ぎに待機させてるっていうじゃないですか。
そうですね。
いや、おるんやったら先発使ったりよと思ったけど、うん、でも、まさかのバリオ、まあまあ、バリオスでしたからね。
はい、そうですね。
うん、ソフトバンクでは何なんか記録持ってるんやね、中継ぎの無失点の記録なんか持ってる
ピッチ
ャーですから。
へ、
なんか二十何試合無失点みたいな。
そうなんですね。
で、あの、BC リーグ経由の横浜入団ですからね。
そうですね、はい。
はい。外と同じパターンですよね。
あ、そうなん
だ。はい。
まあまあ、よく、はい、まあ、横浜さんからいただきましてと。
うん、
はい、いう形ですね。はい。
やっぱりね、皆さんやっぱり西向いて足向けたらいかんですよね。
はい。まあ、やっぱラッキーでしたね。
甲子園とも横浜戦がこういうゲームができてきたら。
うん。いやいや。
あの、巨人戦怖くないじゃないですか。はい、まだ巨人戦の穴見にはなってませんけども、
ね。まあ、それでもとりあえず一つ貯金ができましたね。
そうなんです。
うん、
はい。
巨人戦5部やったらな。
五分とは言わんけど、一個ずつ買ってるやと思いますけどね。
いや、そうですよね。これが5部だったらどれだけ。いいかと、うん、
まあ巨人戦五分やったら多分横浜にこんだけ勝ててないって
そんなね。巨人戦五分やったら首位ですからね、悪いですよ。
だからもう結局まあ阪神の今の実力ってこんなもんなんですよ。プラマイゼロかコントントンっていうかね。ちょっと最近
この戦力でやってりゃまあもうやってる方でしょ
う。うん、よく回りすぎやからね。
なんか本当びっくりしてます。こんな勝つチームやったんかね。
いや、じゃあ、あの、3、4試合敵からもらってるからね。
騙されちゃいかんですよ、本当に。
はい。で、まあ、ちょっと振り返りますと、32試合終わりまして。
うん。
はい。まあ、勝ち星が16。
はい。
負けが15の、貯金1と。
うん。
いうふうになってます。引き分けが1つですね。はい。うん、やっぱ先発ピッチャーがいいなっていうやっぱ印象でしたね、やっぱ今週。ちょっとやっぱ振り返ってみると、うん、はい。
そのね、インフルエンザかかった人間が2軍に落ちても、何の怖くもないじゃないです あ、高橋遥人が出てくるんやみたいなね、なんかそっちのワクワクの方が大きい、めっちゃかわいそうな言い方だったね。
とりあえず2軍投げさせんと帰ってこいで、緊急規範で大丈夫かなっていう気もしますけど、
まあまあちょうどね、ちょっと休みでもいいんですけど、
うんですね、
はい、まあ、それぐらいね、はい、ピッチングスタッフはいいし、まあ、だからこそ、ね、ガルシアとか先発のガルシア、長杉田と桑原あたりもゆっくりしてりゃいいですって。
そうですね、急いがいなくても、はい、
うん、
いやすごいですよね。藤浪とかも調整遅れなんですけれども全然回ってるっていう、
全然いいですよ。で小野が投げ出してるからね。
ああですね、
ようやくね、
そうですね、うん、
いやいや、いい循環でちょっと回ってるんじゃないかっていう、はい、ゴールデンウィーク
連戦なんですね。今日馬場君が二軍戦
で、ああそうですね、はい、
広島戦8回無失点ですよ。
なるほど、うん、
いやこれ初めてやからね、馬場君だけ投げて二軍の試合でも、うん、どうしたんやっていうぐら
い、いろいろと尻に気がついたのかもしれませんね。
うん、あれだけやっぱ近本が活躍するとって感じなんですかね、ドラフト1位で。
そうね、
はい、
ちょっとあの空振りっていうか迷い出してるというか、
ね、あ、そうですね、はい、ちょっと疲れも出てき始めてるのかなっていう感じなんですけど、まあ、そのちょっと近本さんにちょっと話題をちょっと振り返りたい、
はい、
ちょっと喋らせていただきたいと思うんですけれども、
はいはい、
いやちょっと近本、私からちょっと感想、最初ですね、取った感想からすれば、
うん、
いやなんで柴田2世を取るのかと、はい、ボロクソに言ってたんですけれども、
いやこれは坊主の案件、ね、
いや、あなたも似たよ。
いやいやいや、もう近本さんは。
あなたとチキンバレーが散々叩いてたんだから、あなたたちがしなさい。
いや、それはあの、リスナーさんから僕怒られてるから。
いや、もうなんでこんな同じようなタイプ取るのかと。
そうね。
も
う
しかも社会人経由で年食ってると。
うん、
もうタンダーマンをなんで取るのかっていうのを箱、もう蓋開けてみたら、まあホームランは打つわ、うん、まあ盗塁はするわと。
そうね、
で守備はうまいっていう、いやー本当素晴らしい選手だなっていう感じなんですけれども、今のところ、
うん、ホームランは大丈夫というか実際のところはあると思うけど。
そうなんですよ、はい、新球さんどうでしょう、ちょっと近本さん、
まあ、さっきのホームランは、まあ、できすぎかなと思うところはあるけど、
ですよね、
はい、盗塁はまあまあ、おそらく、なんていうの、一番天井で期待してレベルでやってくれてる状態。
はい。
で、まあまあ、その、多分グリーンライト出してるんやろうけど、まあ、ところ構わず走るから、まあ、見てて気持ちいいよねっていうところはあるかな。
そうですよね。
あのしばらく3つ失敗連続した時あったじゃないですか。
ありましたね、うん、最初の方、はい、
うん、それでも やばいなと思ったけど、あ、立ち直りが早いのか、あの寝たら忘れるタイプなのか、
引きずってる様子は1ミリもないですね。
復帰型がいいよね、
うん、
なんか鈍感なんですかね、うん、なんか意外と
鈍感なん
か鈍感力なのかもしれない。鈍感って言ったらかわいそうやから。そこはちゃんと言おう。
どんかりそうですね。結婚してるよね、近本って、ね。
結婚します、
そうです、はい。結婚します、結婚します。
そうね、
はい、
うん。だからね、あの、結婚し、青柳も結婚して良くなった
し。ああ、そうですね。
うん。
そうですよね。荒井亮太も結婚してたら変わってたかもしれない。
あれ、遊び人タイプから無理や
って。やっぱ藤浪とかも結婚したら変わると思うんですけどね。
うん、いや藤浪は、あの、ピッチングと一緒で絞りきれないから、入るから。
まあちっちゃうんですかね、やっぱいろいろと、
う
ん。
そうそうそう。球数よって持ちすぎやっていうね。うん、
はい。
はい。
いやいや、まあ近本、TD さんどうでしょう、近本の活躍。
いやね、まあやるとは思ってました。全く、もう誰やっていう話なんですけど。すごいですね。
いやー、そう、手がですよね。はい。
あとはもう、あの、ドラフトに、の、に対しては、余計なことはもう言わんとこって思ってます。
いや同じくです。はい。
あとで、ね、どんな目に遭うか分からないんで。応援していこうと思います。
いやはい。いや、今日終わって、確か打率ランキングが筒香とかよりも上なんですよね、確か彼。
はい。2番目かなんかね。
そうですよね。
すごいっす。
いやー、 まあ、梅野と並んで、かなり4月は頑張ってくれて。
すごい。
はい。いや、嬉しい誤算の一つじゃないかなって思いますね。
打率は6番、7番ですね。
ああ、そうですよね。梅野で。ああ、やっぱいいですね。いや
はい。なんでしょうね、はい、彼、まあ、振ってる映像を見てる限りだと。
はい。
こんなんプロに言うたら失礼ですけど、
はい、
あしっかりバットに当たる瞬間まで見てるなっていう。
そうね。そこにしか力入ってないパターンね。
振ることに必死になってないというか、
そうね、自分
バッティングをしてるっていう感じが、
うん、
その、ね、阪神によくいるといったらあれですけど、うん、まあ、中谷もそうですし、横田とかもそうですし、もう振るっていうことにとらわれてるというか、
そうですよね、
はい、全力でまず振らない、まあ江越もそうですけど、
江越も自分言わんといかんところ、
当たる当たらないじゃなくて振るっていうことに集中してる感じがするんですけど、
うんですよね、
なのとはもうそこを超えて、まあもうね、バットを振るのは当然で自分のスイングができて、それをまあピッチャーとの勝負というかボールに対してどう行くかっていうところができてるのでっていう感じですかね、見てて印象として。
あとはあの何でかな、打席の中のカウントでパットの持ち方変えてるよね、うん、やっぱ最初はある程度振れるようにも長く持ってるけど、
はい、
当たり前のことだと思うけど結構できないプロ野球選手多いよねっていう。
うんですね、はい、
木浪は全然その、あれなんですよ、その、変えないんですよ。
そうですね、変えない。そうですね、はい。
で、やるし、そういう意味で言うと近本はクレバーにその、うん、その場面場面で何とかしようと思って当ててろっていう感じで、うん、短くグリップ完全に余らせるときあるもんね。
うん。
ねえ。
いや、これ社会、そうですよね、うん、はい。
そうですね。木浪も結構しっかり振れてるというか、バッティングをしてるっていう。
うん、振ってんねんけど、だから、ここは当てなあかんやんっていう時に、長いまんまで三振してんのよねっていう。
まあね、
その辺が、近本と比べるとクレバスタ足らんかなっていう気はしてるから、見てて。
いや、皆さん、大阪ガスさんにお礼を。
いやー、これ大阪ガス時代からそうですよね。ホームランって打ってたんですかね。
一応クリーンアップやからね。
あ、まあ、5番打ってましたよね。はい。こんだけ嬉しい、まあ、誤算なんですけど、いやー、長打もこんだけ打てるって、もう赤星とは違った良さがあるなっていうね、なんか2世って言われてますけど、うん、はい。
まあ、走れるのもあるし、だからさっき言ったみたいに、その、はい、ちゃんと長いこと持って触れてるというか、
そうですね。
打ってるからちゃうかな、その若いイニングのカウントの時は。
そうですね。いいですか？
はい。
やっぱりこれぐらいやると思ってましたよ。
とりあえず過去の放送を聞き直してから喋りなさい。言うために言ってやる。
いや、彼の一番いいところは、僕が見てね、僕が見ていいところは、はい、まあ、確かにこう、まあ、前回なんかも遠くへ飛ぶって話もしましたけども、はい、神経さんもちらっと振られてましたが、粘るところは粘るんですよ。
ファールで逃げると。そうですね。
臭いボールファールで逃げて、
逃げますね、
一番そこは確率の高い、追い込まれてるし、ランナーもいろいろいるから、レフトの方にちょこんと当てて、ちょこんと当てるっていうのはちょっと語弊があるけども、レフト前にヒットみたいなね。
はい。
そのね、成功例っていうか、こう、確率の高い成功例をやっぱ彼持ってるんですよ。あれがやっぱ強いですよね。
いやそうですよね。う
ん、だその結果、臭いところがあって、相手の特にいいピッチャーが迷うわけですよ。
はい。
うん。で、それともう一つ彼のいいところは、外野に飛んだボールがヒットになる確率がね、高いんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。で、それは、一つはやっぱりね、彼の足だと思うんですね。足の速さっていうか。
はい。
だから、守備位置が、なんていうの？通常よりも彼の力に足のことを考えて守備位置がこう前後するんで、
うん、はい、
それがこう意外とこう功を奏してるっていうかね。
うん、
だからこれからの彼の課題はとりあえず、第一ステージはだいたいほとんどのコースはこういうふうなパターンで打たれるから、